オザリンの人生好転塾。人生好転塾はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。夢の種。皆さんおはようございます。今日も始まりました人生好転塾、パーソナリティの塾長オザリンです。今日はですね、今日からかな、新しいシリーズとしてですね、ゲストに、関西チャンネルのパーソナリティ、好奇心いっぱい王チャンネルですね、のパーソナリティの王ちゃんこと大本敦弘さんをお招きしての、大本さん、僕は王ちゃんと呼んでるんですけどね、王ちゃんはですね、本業がですね、大阪堺の駅からもかなり離れたところにあるにもかかわらず、大繁盛、一軒だけ大繁盛している焼肉屋さんの二代目経営者でもあるんですね。なので、このシリーズはですね、王ちゃんをお招きしてのシリーズは、もう経営談義というね、体でいきたいと思いますので、新シリーズ今日から始まります。はい、じゃあ早速お呼びしたいと思います。王ちゃんこと大本敦弘さん、おはようございます。
おはようございます。
今日からの新シリーズ経営談義ということで、
ですね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。楽しみですね。
で、集中してもらっていいですかね。なんかね、はい、始まりからね、なんかこう写真撮られたりね。
いや、あなたいい男だね、やっぱり。
そうですか。 ありがとうございます。
iPhone 通して見てもやっぱりカメラ嘘つけないね。
どういう始まり？
いやいやいや
いやいや、
新シリーズですね。
新シリーズだね。はい、好転塾は好転塾で、うん、いつも通りのね、ゲストさんをお招きして、その方、光り輝く人生を送られてるなと思われるゲストさんをお招きして、でも人生いろいろあるから、
そうね、
こう人生が好転してより光り輝くようになったきっかけは何ですか、なんていうお話を中心にお届けしてるんですけども、
いい番組ですね。
ありがとうございます。はい、でも、私のベースもね、二代目経営者というご立ちもあってですね、でやっぱ経営の話もね、聞きたいなとか
ね、
知りたいなっていう方もいらっしゃってね、ありがたいことに。
そうですね。
で、
たくさんいらっしゃると思いますよ。
ありがとうございます。で、ね、僕とおちゃんね、同い年でね。
そうなんです。
同じ二代目同士ということでね、本当にお世話になってましてね。
二人とも父親がいるんですよ。母親もいますけどね。
そうですね。誰にもいると思うけどね。
そうか。あ、今気がついた。
いや、さすが関西人はスタンダードにボケてくるよね。
そうね。いや、はい。何言おうか忘れたよ。
そう。でね、
そうだそうだ。オザリンがね、
はい、
経営者になるって決めたのが11歳の、小学校5年生の時に、ワンピースのルフィのようにですね、俺は経営者になるっていうか、二代目になる。っていうふうにこうお決めになって、で、今に至るわけですけれども、その間いろいろな経験や、出会いね、もあったと思うし、事件もあったと思うし、というようなことで、この経営談義ということで、非常に僕は興味があるのはね、小沢先生が
小沢先生になりました。
そうですね。オザリンがいわゆる今のこの経営者としてのね、僕は本当に凄みをいつも感じて、時にサブイボが立ちますけど、サブイボって分かりますか？これ全国放送でしたか？
全国的には鳥肌ですかね。
鳥肌が あの立つ時がありますけどね、あの凄みがねやっぱりすごい、凄みがすごいとは、もうどんだけボキャブラリーが貧困なんだっていう話なんですけれども、あのだからそういうあなたが、うん、いわゆるその今のあなたにね、11歳から40年以上かけて、ここに至ったその出会い、事件、その時のいわゆる自分のその考え、感情、そして結果、失敗もたくさんあっただろうと思うし、またそこからキャッチアップしてね、あの小沢帝王学の、あの一つにまた昇華されていったんだろうと思うけど、そういうところぜひお伺いしたいですね。
ありがとうございます、はい、僕は僕の方でね、やっぱりこう同じようなね、業種業態は違えども、同じ同い年と同じようにこう、物心ついたらというかね、二代目後継ぎみたいなね、で実際に後も次の、でいろんなことに直面しの、で一番は親子関係、だったりとかね、でどっかでやっぱり受け身というか、の自分の人生をね、自分らしくというよりも、規定路線というか受け身の中で、生まれ育ち成長しながら、どっかでだけど自分の人生は自分でと切り開いていくもんだっていうところに、行き着いていく、その手前にはいろんな葛藤がありの、っていう、やっぱ似たような、ところがあって、で実際に経営者としても現場 を見て率いて、お客様を相手して、商売としてやっぱり会社お店を回さなきゃいけないわけ で、でいろんな創意工夫とか、それこそ今の形に至るまで、いろんなやっぱり失敗があったり試行錯誤があったりとかされてると思うんですよね、その前にご自身をまたどうやって磨いていったのかとかね、でも磨くきっかけの元になったものは何だったのかとか、僕なんかもそうだけど、やっぱり親との比較とかね、そういうのも散々したしね、
そうだね、
そんなところもねやっぱり聞いて、やっぱりもう本当にねびっくりするぐらい大繁盛で、もう本当に日によってはね、お客さん入れないで帰るっていうね、
たまたまね、
いやだって立地から行ったらわざわざ行かなきゃいけないとこだもん。
そうですね、
だってもう一番の最寄りの駅からだって15分20分は歩かなきゃいけないし、
歩いてですからね、車だと皆さんすぐですから、
だけど基本的に焼肉食べに行くのに車でね行くしかない、人もいるかもしれないけど、車の人はね、飲めないしね。
そうです、そうです、うちはもともと郊外型なのでね、駅前型じゃないから、皆さん大体車でいらっしゃる方が多いんですけれど、大空におっしゃるように道交法の改正でね、皆さんあの飲酒ということに対してはすごくその意識が高くなったので、そこはまた一つの店の節目ではありましたよね。
そういう状況環境の変化にどう対応していったのかとかね。
そうだよね、小沢先生はあれ何、よくその時勢をよく見てるじゃない、だからその流れをよくこう掴んで動く前にこう大体天気図を、いわゆるね、例えだよこれ、天気図をこう自分の頭の中に描いて、今は晴れとるけれども次は大体雨になるなとかっていうのを見越して、いわゆるその手を打つじゃない。
そういうふう後からこう分析をしたり、本当に大ちゃん大本先生は
俺も先生になったよ
大本先生はあの本当によくこう状況分析その分析能力で優れ、分析するだけじゃなくてどこにポイントがあるのかを探すし、その上でこう導くという素晴らしいねこの能力をお持ちなんでね、そういう点から言うと、そのよくねやっぱ僕がやってきたことで自分でも後からなんとなく解説しているところをよりこう明確にね構造分析解説をしてくださるから、僕はとても助かってるんですよ。だいわゆるなんか僕もある経営者でありコンサルの方からね、オザリンは天然もんだ
ね、
これは養殖もんだけどって言われたことがあるぐらい本当に天然でね、天然な分よく分かってないけどそこにたどり着いたみたいなことばっかりできたのでね、だからそういう意味で言うと、今のその天気図みたいなね、 感じの話でいくと、どちらかというと漁師さんみたいな感じですよ。天候を読むとか、
分かる分かる、
漁師的ですよ、実体験、
分かる、
まあ、その言い伝えもあるだろうけども、うんうん、それをこう自分の実体験のともに天気図が出るわけじゃなく、ああこうなるな、
今の話は大変分かりやすいよね。
そう
そうそう、天気図じゃないよね、
うん、そうなんですよ。
なんかもうとにかくあの港の岸壁に立ったら、うん、明日雨だなとかって分かるっていうやつやろ。
そこにたどり着いた、
うん、なんで分かるんですかって言ったら、いや、雲かなとか、この風がなとかって、そういうやつよね。
そういう感じの方の部類の人間、だからその、ね、天気予報士みたいな感じで的確な理由を伴った分析考察、うん、解説っていうタイプじゃないんですよね、うんうんうん、まあその辺はね、大本大明神は、
いやいや、今度大明神だよ。
もう得意中の得意という、しかも天才的レベルで、ね、展開されるから本当に助かってるけど、ね、
上がったら落ちるのが怖いよね、人間って。俺もそういうビビリン長があるから、あの、まあ、そこはありますけれども、
いやそれって本当、
まあ、でもまあオザリンが言うその今のは分かりやすいですね。で、うん、他あの別にオザリンだけじゃなくて、皆さん得意分野とか人生において、うん、そういうことはもう自然とやってます、うん、やってるますよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
ね、
あの感じのいい人感じの悪い人っていうのがもうまさにそれで、この人とはうまくいきそうだわとかね、
うん、
あの来てるわとかっていうのも、まあ、そういうことでやってるわけですよ、
うんうん、
で、まあ、オザリンがねそこでじゃあ普通の例えばあのこの人はいい感じだったけれど後で騙されちゃったわとか、
うん、
まあ、それはもう騙す方もうまいんだけれど、
うん、
何が、まあ、違うかっていうところは、うん、あのね、大体みんなね感情を軸にしてる、うん、
はいはいはいはい、
ですよ。感情を軸にするとね、うん、まあ見余りますよ、
うん、確かに、
ね、あのね、好きなことをやっていきなさいとかね、
あ、最近特にまた多いですよね、ワクワク
したことをやろうっていうね。それはそうなんだけれど、好きなことをやりなさいという、うん、その好きなことをどういう物差しで測ってますかっていうことなんですよ、
うんうんうん、
じゃあ好きなことって何をみんな物差しで測るかというと感情なんだよ。
確かに。
でも感情はそれは確かにそうなんだけど、うんうん、感情ってさ、うん、朝前髪が決まらないだけでさブルーになるんだよ。でその時に電車で行ってイケメンの人とこうキャッチアップして、うん、なんかいい感じになったらそれだけで感情上がるんだよ、
うん、
で目まぐるしく変わるっていうことですよ。
変わる、うん、
でそれを軸に持ってくるとそんなの瞑想するに決まってんだよ、うん、
その通り。
だから好きなことをやってどうのこうのとかっていうのは正しいんだけれど、うんうん、じゃあ好きを感情に置いてはいけないということをあなたはだから天然的にそれ分かってたっていうことよね、
うん、
僕はここに至るまでに20年ぐらいかかってるけどね。あなたは11歳の時からやっぱり自分がっていうところに軸があるのと、
うん
うん、僕は割とね目的っていうか誰かの望むような姿を目指して、
うん、
あの努力したみたいなところがあるから。
なるほどなるほど。
だからねその好きなっていう時にその感情を軸にするっていう気持ちはすごくよくわかるのよね、うん、というのは、
ま
あ、あのね、うん、好きなことをやったら成功するとか、
うん、
あの好きなことを仕事にしなさいとかっていうと、
うん、
あのね免罪符というかね、
うん、
あのねこう、
うん、
すがりたくなるんだよね。
そう言われるとなんかはいそっち行きたくなるよね。
そうそう、それでね、あ、うん、それ僕待ってた言葉ですみたいな、
うん、
そうです、やっぱりそうだったでしょみたいな、
うん、
気持ちになるんだよね。
なるなるなるなる。
で財布がパカッと開いちゃうというね。
そうそうそうそう。でまあお客さんになってく
るんだよね。そうそう、お客さんになっちゃうんだよ、うん、でも、うん、まあ経営者としてはねやっぱりお客さん、
うん、
まあこれは斉藤ひとりさんもよくおっしゃってますけど、お客さんになってはいかんわけですよね、
うんうんうん、
経営者たるもの。
そうね、はいはいはい、うん、ね、経営者ですからね、まあ、勤労ですからね、はい、勤労側の思考とお客様側の思考っていうのは明確に違うんでね。
そう、
うん、まあ、お客様ってのはやっぱ受けるところから始まるからね、自分から生み出すんじゃなくて並べられたものにワクワクして感情が動かされて それをお金というものを出して自分のものにすると
そうい
うようなことですからね。
それはね生産者なのか消費者なのかということなんです、
うん、そうですね、うん、 そうなんですよ。
わざりにその辺はどうなの、うん、その好きなことをやっていきなさいとか、うん、好きなことで成功しなさいとか、うん、まあ、逆に言うともっと脅迫観念的に言うと好きなことをやらなければ成功しないとか、うん、幸せにならないみたいな、
昨今多いですね、そういう、
まあ、そういうメッセージがこう溢れ出した時に、うん、まあ、いわゆるそういうのをちょっと離れてみた時とか、うん、いわゆる時代がそういうのが出てきた時に、うん、あの随分オザリのスタンスと違うじゃない、そういうのって。
そうですね。で、まあ、僕もね今おかげさまでこう恣意的な立場でね、うん、経営塾もそうだけどその人生、この人生好転塾みたいなね、うん、自己啓発系のワークショップみたいなのもやらせてもらってるんだけど、うん、やっぱ最近特にこうその辺のところをすごく強く感じるんですよ、うん、ワクワクで生きていこうみたいなね、う
ん、間違ってない、確かにその通り、
その通りなんですよ、
確かにその通りだが、うん、そのワクワクは
そうだ、ワクワクだけだとかなりリスクが高いし、
高いよな、
まあ、その好転っていうね、まあ、うん、まあ、こう自己肯定感というかな、うん、そういうような物差しから見たときに、うん、かえって自分はダメなやつなんだというふうになってしまいがちな方向性でもあるなと思っていて、ね、うん、でワクワクでいくことは悪いと思わないし、うん、まあ、逆にいいことだとは思うんだけども、
いや本当その通りだ、
それだけだとかなりリスキーだなと思っていて、うんうん、でそのあちこち今ね呼んでもらってる中でもそういう方が多いので、うん、ちょっと最近はそこに対してのちょっと投げかけるようなセミナーとか、うんうんうん、トーク会みたいなことをやらなきゃダメなっていうことで、うんうん、最近そういうのが始まってるんです実は。
あ、なるほどね、
うん、
さすがですな、
まあまあ、分かりやすいかどうかは分からないんだけども、うん、軸としてね、うん、じゃあまあワクワクってやりたいってやりたいかやりたくないかっていう軸じゃないですか、
うんうん、
判断の基軸がね、うん、
はいはい、
でそれとこう対照的なのが、うん、できるかできないかっていう軸があると思うんですよ、うんうんうん、やりたいかやりたくないかで判断基準にする風潮が随分増えてるけども、うんうんうん、できるできないっていう軸もあるんじゃないかと、
ありますね、
でこれが両方の軸で見るということがリスクをかなり減らしていくっていうことじゃないかと。
そうですね、
うん、できるできないの軸っていうのはさっきやりたいかやりたくないかっていうのはさっき、うん、で大本先生はおっしゃったようにあの感情軸なんですよ感情軸なんですよ、ね、
いやもう先生やめない
じゃお互いに先生やめようか
あそうね、
うん、ね、じゃあ王ちゃんがねさっき言ったみたいにね、
うん、
やりたいかやりたくないかって感情の軸というふうに置き換えてもいいんだよね、うん、でこれはやっぱりさっきねあなた言ったように、
う
んうん、朝晩でも相当揺れ動く軸だからやりたいやりたくないっていうのは実は軸としてふさわしいのかってなった時に、うん、こんだけ揺らぐ軸なんだっていうことであるんですよ。
そう
でできるできないっていうのは、うん、かなり動く安定した、
う
ん、はっきりとした基軸なんですよ。
そうそうそう、
だってできることはできるんだ、
そうそうそう、
できないことはできないんだ、
そうそうそう、
しかもできないが努力や数によってできるに変わるっていうことは起こるけどかなり安定度が高い基軸なんですよ。
そう
で安定が高いできるできないという軸と、うん、不安定なやりたいやりたくないという軸の両方から見ると、うん、かなりリスクが減らせる、
うんうん、
だから僕が今お伝えし始めてたり、うん、これから先ちょっと伝える必要があるなと思って言わせていただいているのはやりたいことをやるっていうだけじゃなく、うん、できることをやるっていう2本立てにしたらリスク低いからいいと思いますよっていう、うんうん、でできるけどやりたくないっていうのもあったりするんだけど、うん、自分の中ではやりたくないできるからってやりたくないことを無理にやれとは言わんけど、うん、それがよ、ね、人からね、
うん、
頼まれたら、うん、あなたできるからやってって、うん、頼まれたらたとえそれがやりたくないことや、うんね、特に嫌、うん、だなということとか、うん、特に、まあ、やりたかやりたくないとまあどっちでもいいとかね、うん、ことであったとしても、うん、できることを頼まれたら、
うん
受けてやったらできるから喜ばれるわけですよ。で喜ばれていくと人はね、まあ、これ小林正寛先生が前教えてくださったけど人間の本能として喜ばれたら嬉しいという本能が人間には組み込まれてると。
あるからね。
だから嫌でも仮に嫌でも頼まれたことをやったら喜ばれるから喜ばれたら嬉しいからそれをやっていくと嬉しいがだんだん大きくなると やりたいことに変わる可能性もあるわけです、うん、なぜならば、うん、やりたいかやりたくないかは感情だからですよ、うんうん、だからそうなんだ、からできることをもうやる、うん、やりたいことも目指すっていう2本立てが結果的には早いし、うんうん、できることをやると自己肯定感が上がるわけですよ、
うんうん、
やりたいことを目指してできないと自己肯定感が下がるんですよ、
うんう
ん、だからそのためにも2本立てで同時進行でやることをお勧めしますというお話を、やりたいやりたいだけで重心がいっちゃってる人には必要だなと思って今お伝えが始まっているということなんですよ。
あ、いい話ですな。で、大谷のその高天塾に来てね、まあリアルでもやってるじゃない、ラジオでもやってるし、いわゆるリアルでも高天塾やっておられるよね、はいはいはいはい、でセッションもやっておられるよね。
やりますやります。
そうすると小田先生の言うことはよくわかります。先生に
大門先生
小田林がいわゆるその小田林の言ってることはよくわかると、
はいはい、
しかし本当にもう嫌なんですと、
うん、
もうやってるのもうずっと私これできますよ、
うん、
できますけどもうやるのが嫌なんです、
うん、
っていう、まあ、例えばクライアントが来たらどっから入るの、
うん、いやだからそれだったらね、うん、やんなくてもいいけど、
うん、
でもほら頼まれたことだったらね、うん、まあ、とりあえず だやる気になるまでやらなくてもいいけど、うん、でもやりたいことがうまく いくならいいけど、うん、なかなかやりたいことでうまくいってないんであれば、うん、そこに対して何とかしなきゃいけないと思うんであれば、うん、やっぱり目の前を大事にするっていうのはもう基本中の基本だと思うので、まあ、それは無理にお勧めはしないけど、
うん、
でもそこは安定した扉だから、うんうん、本当に行き詰まったらその扉を、うん、開けるっていうね、うん、のは、まあ、どっか頭の片隅に置いていたらいかがですかとは言いますよ。
なるほどね。
最終的にはその人その人が選ぶ選択なので、
うん、
でまた、ね、やりたいっていうね方の、まあ、ワークショップなんか行ったりすると、うんうん、やりたいことはやれないのは覚悟が足らないからだ、足りないからだとか、
うん、
努力が足りないとかもっと発信しろとか、うん、また言われるんだよね、
うん、でなんちゃらブロックがあるとかね。
そうそうそうそ
う。
でそれを今度突破するためのセミナーが用意されたりとかね、は
い
は
い、もちろん用意されてますよ
するんですよ。
いらっしゃいませ。そうそうそう、だからね、
うん、
ただ俺だ今これでなんか全国に100万人ぐらい敵を作ったような気が
するただやっぱりまあ僕根本的なところは自分の人生を大事にしたいなと思ってるし、
うん、
大切にしたいよねっていうのは誰しも共通したものだと思うので、 そこをあの基軸にした上でのいろんな話をさせてもらったりしてるんで、
うん、
最後はもう自分の人生大事にしましょうよっていうところなので、そこから行った時にね、本当にこうやりたいことをやってもがき苦しんでもうエネルギーがなくなっちゃうぐらいまでしぼむ、うんとするならば、うん、人生大事にしようねっていう、うんうん、そこに戻るというかね、
そ
ういうことだと思うんですけどね、
はい、その通りですね、はい、まあ、キーは感情なんだよね、
う
ん、
そうなんです。
だからオザリンができることをやらってそこで喜ばれるととかって、うん、いいじゃないっていう話を、うん、こうまあ、方向性を示してあげて、
うん、
で実際にやりました、
うん、
そうすると確かに喜んでくれるんですが、
うん、
いまいち私は嬉しくないんです、
うん、
とか、そう、うん、オザリンがおっしゃるようにはなかなかならないっていう時は、
うん、
やっぱ思い込みが強いよね。
そうだ
ね。期待値が、まあ、いわゆるその、うん、高いというかね、
うん、うん、
高いのは別に悪くないんだけど、
うん、
結局ね、結局あなたを幸せにしてるか幸せにしてないかってなんで判断してるのっていうと、
うん、
これ感情なんですよ。
そうですね。
はい、だから月給1万円でも幸せだっていう人もいれば、
うん、
月給200万円もらっても不幸せですっていう人もいるわけで、
うん、
じゃあお金が物差しじゃないよねっていう話で、
うんうんうん、
大体多くにおいて物差しは感情なんです、
うん、
で人生の質っていうのはじゃあ、 感情が決めるっていうことですよ、
うん、そうですね、
質がいい人生って、
うんうんうんうん、
それは自分にとってよ、
うん、
自分にとって、まあ、人はどう見えるか分かんないけど、
うん、
自分にとって質のいい質の高い人生とはっていう、うん、この問いに対する物差しは、
うん、
感情なんですよ。
そうですね、うん、
充実感であったりとか、
うんうんうんうん、
不満、まあ、いわゆるイライラ感であったりとかっていうので、
うんうんうん、
感情が来るわけです、
うん、
だからその人生の質とは感情の総和
うん、いい言葉だね、さすが。
まあ、仮物ですけど。あの、人生の質はとは感情の総和であるっていう言葉があるんですね。で、その時にプラスとマイナスが今現在、ね、うん、プラスとマイナスがあって、でオザリンが言うようにできることで多少なりとも感情がプラスになれば、うん、よかったなんですよ。だからオザリンの仕事においても僕の仕事においても、うん、じゃあもう充実してますって言ったら、うん、じゃあマイナスのことがないのかっていうと、うん、ないわけじゃないよねっていう話、うん、
いろいろありますよ。
単にマイナスよりプラスが強いっていうことなんですよ。で、Facebook とかいわゆるランディングページとかで、うん、まあいわゆるその拡散していくのはね、うんうん、その光の部分をみんな見ちゃうんですよ。大谷人もそうだし僕もそうで、うん、いわゆるプラスの感情もマイナスの感情も日々あるわけです、うんうん、だから充実だ、これが俺の天職だと思ってたとしても、うんうん、マイナスがないわけじゃない、
うん、そうなんですよ。
ただプラスが上回る、うん、そうすると質的にはいいっていう風になるね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、その通り、まあ、やっぱりキーワードというかね、うん、やっぱりこう原因とか状況とか、うん、そういうものをどれだけこう感情の人間だからこそ、こう感情を横に置いて、どれだけこう客観的に自分自身のことも俯瞰できるかどうかっていうのがものすごい重要な鍵を握ってるんじゃないかな。感情が中心だからこそ、感情を置いとかないと冷静には見れなくなるんでね、
うん、感情を味わわないとまた人間じゃないからね。だからこの辺がいわゆるその小沢先生小沢林の、うん、まあ、いわゆるその経営というこの姿勢に、うん、ここが非常にあのキーとなる部分なんですよね。だからこれ小沢林がよく言う経営なんですよ。みんな経営者なんですよ、うん、会社の経営者かもしれないし、うん、人生の経営者かもしれないし、家庭の経営者かもしれないし、うんうんうん、ということにおいて、
う
ん、この経営してるんですみんな。
そうですね、
何かを生きてるということは。
そうですね、うん、
だからそこにおいて今オザリンが言ってるような、うん、その視点、
うん、
感情との付き合い方、
はい、
いわゆるその方向性の定め方、
うんうん、
そして行動のアクションのいわゆるその評価、
うん、
起こし方、
はいはいはいはい、
っていうようなことっていうのは、うんうん、いわゆるオザリンの人生好転塾もしかり、
うん
うん、矢坂
いやさか経営塾、はい、
あ、この話は次回に今度持っていきたいと思いますけれども、ね、って言って、はいはいはい、俺がいつの間にか司会になってる
あの新シリーズはこうダブル司会っていうことでね、こう一応まあ
笑い飯スタイルやな。
そうそう、好転塾ということで僕はパーソナリティの番組であるんだけど、うん、この新シリーズはね、こう2人司会のね、うん、体でね、うん、行くからこそ面白くなるかなと思ってね、1回目ね、
うん、
いや初の試みとして、
そうです、ね
ね、やってみたけども、
ダブル司会で、
ね、しかも台本なし
台本なし、打ち合わせもしてない、
打ち合わせなし、ね、今日のテーマなし、
なし、
出たとこ出たとこ勝負みたいな感じでね。
でもまあそうですよ、うん、やっぱりね、オザリンはやっぱり経営者っていうのは会社の経営者としてのだけじゃなくてね、
うん、
あの経営者として、あの今言ったところっていうのは非常に大事だから、そこをこれからね、
そうですね、
いろんなことを引きながらお伝えしていけたらいいんじゃないですか。
だからこの、まあ、この新シリーズもね、経営談義ということにですけども、根っこにお伝えしたいのは、経営って特別じゃなくて人生そのものが経営なので、人がやることだから、だからやっぱり人間というねところが根っこに行くんでね。なので、はい、今日はね、第1回目 で、で経営談義と言いながら、うん、ちょっとあまり経営っぽくなかったように聞こえたかもしれないけど、うんうん、人間が経塾ということで、うん、第1回には逆にふさわしい、う
ん、あ、素晴らしい、
基礎として、うん、内容だったのではないかと思います、
はい、全く同意でございます、
はいはい、ということでね、恐ろしい時間になっております、
はい、
もう終わりです、
はいはい、早いね、
はい、まあ、あの1回目ということで、ね、ダブル司会の体ですが、はい、どうでしたか。
あ、まあ、あの小沢先生の懐に抱かれながら喋りましたよ
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、ね、次回も、はい、新シリーズ第2弾でいきたいと思いますので、よかったらお聞きくださいということで、今日も皆さん元気にいってらっしゃい。
いってらっしゃい。